そう、だからそれでなんだろうな、その違和感の話はそれでなんかね、やっぱりそうなんだよな、なんかあんま説得できなくなってきたけど、ちょっと頑張るけどね
一日の違和感ね
そうだから日常で、うんうん、100円のはずなのに150円だよって言われて、うん、その時に何にも言わないで帰っていくお客さんみたいなのを、うん、やっぱりなんか情けなさを伝えたいし、うんうん、優しさなのかもしれないって伝えたいしみたいな、
あ
って、ただそれをだから伝える、あ違うな、なんかちょっと変な例になってるな、
うん、まあ踏み込むことにそれを一つか二ついくつかある見せ方としてはっきりと提示、うん、するかしないかっていうのはそうだな、なんつったらいいんだろう、そこはあんまり踏み込まないんだな多分自分が。
表現っていうふうに、ん、表現方みたいになりたくないみたいなことかな、うん、なんか俺がだから役者さんによく説明的な演技は嫌だみたいなことと同じで、
うんうん、
演出もそういうところがあるっていうことなのかな、
うん、なんかねそうだね、笑いっていうことから今多分始まってる話で、うん、
でもきっと笑いは注釈なんだよね。
そう
それはでも俺も分かる
んだよ、うん、で岩井くんのも別に俺そんなに何て言ったらいいんだろう、その例えば変なことを言う人がいて、うん、それにまあ対応、まあ2人の会話で変なことを1人が言った時に、うん、こっちのもう1人の聞いてる方はさ、それをスルーしましたっていうのは、うん、一瞬間を置いてスルーしましたっていうことをお客さんに分からせるじゃん、うんうん、でもそのスルーしましたっていうこともそのそこはすごく自分でも迷うところで、意外とこっちのその聞いてる人もそのあごめん、だからもう一回言い直すと、そのスルーしたっていうのは、うん、変なこと言った人がいたからスルーしました、
うんうん、
でお客さんにはあ変なことを言ったから、うん、この常識的な人はスルーしたんだなと思う、うん、そういうシーンだとした場合、
うん、
俺はこの変なことを言いました、
うん、
でこのもう一人の聞いてる方も、
うん、
変なことを言いましたじゃないんだけど、
うん、
ありえない対応をしてるし、
うん、
でだけどこの二人は、うん、コミュニケーションをしてるようなんだけど、うん、お客さんの側からすると、うん、ちょっとどっちも言ってることが、
うん、
あんまりよくわからない、
うん、
だけどこの2人はコミュニケーションしている、
うん、
でそれが何て言ったらいいんだろうな、まあ笑いにならなくてもいいかなっていうふうに思う時があるんだよね。
あ、だからあのカロリー見た時のに感じたのとすごい、うん、そのまんまそういう感じだったのだから、うん、あこの人ちょっとおかしいんだね思ってたら、うん、周りのだからこうね、シーソーですごいだから分かりやすく言うとシーソーでこの人は現実でこの人こんなになってるって思ってたら、この人がいろんな人と会っていくうちに別にこの人も何かおかしなズレがいっぱいあってみたいな感じでも、
うん、
そっから両方ずっと浮かんでる変なシーソー、
う
ん、いっぱいあるシーソーみたいな、うん、なんかみたいになって、いやだからね、
手だって最終的にはそのお互いどっちも言ってることがなんか誤解し合いみたいなことにはなってるわ
け、うん、そうだね、
ただ多分あの2周していく過程でどっちにも言い分があって、それはそのなんていうかな、そんなあの邪険にできるようなことじゃなくてちゃんと正当性があることを言おうとしてるんだっていうことを受け取ってるから、なんかそれはそういうものとして割とそこで言われてることを見て何か感じるところをあるんだと思うんですけど、カロリーの場合はその 言ってる人本人たちの正当性みたいなのがなんか見ていくとどんどんなくなっていって、
あ、そうそう、うん、離陸してんだ、そのまま行っちゃう、そうそうそうそう、それもだから笑いとは別でね感じる。だから最初はもちろんだから情報量が少なければ少ないほど人は役者さんというか役人物というか、うん、立ってるだけでいるっていう認識ができるのよ、
うんうんうん、
単純に、はいはいはい、あ、この人人だなって、
うん、
でもなんか喋ってトンチンカンになっていくとどんどんどんどん離れていくじゃない、
うん、
でだからそこはもうやっぱりそこも恐怖なのよ。論理が分かんなくなりすぎるっていうんじゃなくて、毎回誰でも分かるところにこう不時着しながらお腹こすりながらバインバインバインみたいな、そうそう、たまに品川さんバーンでもまた落ちてきて、
はいはいはい、
全部俺が悪かったのかみたいなのをいきなり言うバインバインバインみたいな、うん、松井君は最初にこう、あ、こういう動機があるんだなっていうのが分かってから、うん、ヒュー飛んでっちゃう感じが今例えば俺らだったらどこら辺の状態になってるのかすごい知りたいみたいのはすごい
なるほどね、
うん、なんか本人はやったとかさ、でもな、でもなんかこの間のだから電気がなんかねすごく僕はスペシャルだったのよ、
うん、
だからそれすごく端的にはそのソゲ、例えばソゲさんとかは、うん、こんだけちょっと私のこの存在感が今回発揮されないんだったら来てなかったことにしてくれっていう話とかを、それこそだからその引き裂かれてるんだけどいるし、でも思ってることはめちゃくちゃだし、それは叶えられないことだしっていうところが無理だっていう、そういうふうに思ってくれって言ってることに対して無理だって絶対思ってるっていう部分も両方バクーンって持ちながらやってるっていうか、だからそれはもううちらからの目線もその人の体に入ってるような感じで見えて、
なるほどね、
うん、だからなんか表現としてのなんかやたらなさ強さがあったじゃない、なんか全体的にね、あれって松井君的にはああいう、まあなんか別にそんな短絡的なのじゃないかもしれないけど、対照的なのってなんだろうな、だからシフト、カロリーの消費、家族の肖像っていう、こうそんなに目に見えてボコボコボコボコしているんじゃないさ、
うんうん、感
じと電気みたいに、
うん、
ドーンっつってなんかすごい
ドーンと出てくる
ドーンとこう、
あの、うん、ソゲさんの人の叩き方もすごい斬新だったけど、うん
あーなんか、うん、その役として役が私の役こうなのねっていうのに近い何か役柄というか、その俳優自身の自分の居場所みたいなことも芝居の中に織り込んでるからかな。電気がもし例えばもうちょっとそのじゃあ私なんでここにいなきゃいけないのっていうのと、でもここにいるんだけどっていうことを、両方の引き先はそれは俳優ってことと役者、その役でその場所にいなきゃいけないっていうことの引き裂かれみたいなことは、もしかしたら結構芝居そのものの中に入ってるので、そういう意味じゃそうかなっていう気もする。
結構じゃあ分かんないでやってくれとか、なんかそっち系のことを言ったりする必要がやっぱりあるのかな、演出すると
き。あ、なんかすごい言ってた。
あ、そうなんだ、
うん、だからもう全部設定とかも全部まあもちろんこっちが考えた嘘ではあるから、
うん、
でその設定に乗るっていうことはなるべく考えないで、
うん、
とにかくその場に立ったら、
うん、
立って今触ったこの手すりは例えばどっかのバルコニーだっていうことを、うん、無理やりにでも思ってやってくれみたいな感じは結構言ってたかな、うん、電気に関しては。
その時に無理やりが大事っていう
か、うん、そうそうそうそうそう、
そういうことも考えながらの台本だよね。
そうそうそう
そう、なんだよね、
この前のね、
うん、じゃあ結構今までと入り方として違う入り方をしてる、
うんうん、
なるほど、
そうそうそう、だからあんまりそのなんていうのかな、口語的というか普段喋る会話みたいなともちょっと違う、
うん、
なんかやっぱりちょっとその もともとその電気を作るっていう、
うん、
作業の人たちだけど、そのなんかしないけど電気の一部分を発表する発表会みたいなのを、
うん、
みんなでやってる、
うんうんうん、
そういうごっこをやってるみたいな状態で、
うん、
だからちょっとヒルドラっぽい、
うん、
なんか一族の会話の仕方みたいなのをやってるみたいな感じ、
うんうんうん、
多分なんかあの、うん、家族の肖像まではその日常から離陸していくみたいな感じで、
あの
芝居としては成立するんだけど、
うん、
日常としてはどんどんその離陸していくっていう感じだったのが、電気ではさあこれが芝居として成立するかどうかみたいな感じになってて、そこにこう俳優がガンとこうなんていうか勇気を持ってこう突進していくと、なぜか不思議と観客としてはポジティブなものをその受け取るっていうか、そういう感じはあるんだよなっていうのは僕は思う。
だからね、再生に似たね何かを感じたよ。だから別にね、現代交互劇とかいう現代じゃなくて、ね、現在とか劇場レベルでの今っていうものを使う、
うん、そうね
っていう、
うん、
だから常にきっとさ、どこの劇場でやってても最新のはずなんだけど、演劇っていうものは、
う
ん、
まあね、そうだ
なんだけど、でもそうだね、現代と現在っていうのがやっぱり違うというかね、
うん、
そう、その場での人の体でっていうパフォーマンスっていう感じはすごいした、
うん、
電気は。だから再生も要はなんかね、なんか物語チックに始まったけど同じことが3週続いてて、うん、でも結局その場のその場の役者の身体についての公演だったりするわけで、はいはい、なんかそういう、そうかそうかそうか、
うん、
でもそういう部分のだから俳優さんとか役者さんに対する興味みたいな部分が大きいみたいなこと、
うんうん
うん、あの電気に関して。
そうだね、それはもちろんすごいあるし、まあ自分がまあ岩井くんも多分俳優だからだと思うけど、うん、俳優がその場でどういうふうに、
うん、
なんて言うんだろうな、まあ遊べるかというか、
うん、
どういうものを使うかでもいいんだけど、うん、あるいはそのそうだね、セリフを言う時にどういう体でそこの場所で、
うん、
お客さんの視線を浴びてるかみたいな、でそのお客さんの視線も餌にしてどこまで飛んでいくかみたいな感じはやっぱり稽古中からもちょっと結構考えることは考えるし、まあそれは多分岩井くんもそうだろうと思うんだけど、やっぱ俳優はでかいなっていうのは思うな。
そのそれまでは、電気までは、その俳優さんがそこに立ってるっていうことの矛盾にすごく注目するとか、
うん、
みたいな入り口として作ってはいない。
なんだろうね、なんかな、多分電気の前までは物語の中というか、
うん、
やっぱりある作品の中で俳優がどういう風に、まあ、物語の中っつった方が分かりやすいのかな、中でいて、それの中でなんかこう、まあ、結局台本の中でこうボワーンと膨らんでく、変なエピソードが膨らんでくっていう感じがあったんだけど、電球に関してはその元々の物語っていうものも本当にあってないようなもので、膨らみだけがあって、それを俳優にその膨らみエピソードの変な膨らみみたいのをもうほとんど流れっていうものはないんだけど、それを全部俳優にボンボン投げて、あとどういうのが返ってくるかを無理やり後でつなげたみたいなところあるかな。
じゃああれは狙ってできることなんだね。いやなんかね、
うん、
ああいう面白さってたまにすごいさ、ミラクルであったりするの、うん、小劇場でちっとね、実は昨日台本が上がってってやると、
はいはいは
い、絶対さ
あるある
準備ができてないから、要はその引き裂かれだよね